こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の林です。お願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、冒頭お詫びから始めさせていただきま す, す、9月10何日だっけ
何日だっけ16日かな、
16日にちょっと配信したものがですね、ちょっと録音係私がやってるんですけど、ちょっと不備があって、ちょっとなんかエコーがやけにかかってしまうという謎の現象が起きてしまって、
大変お聞き苦しくてね、
申し訳ございませんでした。
すいませんでした。
ちょっと今日はね、何回もテストを重ねて多分大丈夫なんです。
これ再生したらエコーかかってたらどうすんの、
うん、なんかもう原因がわからないよ。
原因がわからない、やばい、
うん、ノイズ消すとかでやったんだよね、あれ多分。そう、若干は、
はい、
うん、
で一応ね、我々テストして撮って聞いてからもう一回撮ってるんで、なんであれになったかがよく分かんなかったんですけど、
しょんぼり、
まあ、しょんぼりです。
前回そのエコーかかった回って何話したんだっけ、
ニューマン高輪です、ね、
ああ、ニューマン高輪結構面白かったな回。
いや、まあいつも通りの回
なんでそこだけ
面白いです。面白いからエコーかかってるけど聞いてほしい。
そうだね。というわけでね、今日、あ、そうだ、でそんなこんなで今回ね、今週なぜか謎にね、
はい、
メール、まあ、あのそれでポッドキャスト、あのスポティファイとかでコメントを残してくださってる方もいて、ちょっとあのエコーかかってますというあのお声いただいてまして、
すみません、
うん、申し訳ございません、まあ、あのありがとうございます、いつもコメントまでいただいて、あの大変優しい感じであのコメントいただいて、一応読もうか、一応じゃなくて、トンネルで収録してますというちょっと面白い。あとなんかすごい、これ本当に優しいなと思うんですけど、ご確認されていたら構わないのですが、音声編集の方法が変わったんでしょうか。ノイズ軽減と引き換えにかなり音声が反響して、夢の中ドリーミーコアのようなテイストになっておりますと。
すごい、ドリーミーコア、
優しい。こういう風になんか注意する時もできたらいいよね、あの誰かに対してさ、なんかやれよとかじゃなくて、なんかちょっと
ドリーミーコアだよ、
どうしたのって、うん、っていうわけでね、
辛いことあったって、
辛いことあったの、どうしたのみたいなね。でじゃメールもね、読んでいこうと思うんですが、1個目、これはちょっと名前は、いつも記者談話室楽しく拝聴しております、
ありがとうございます。
記事には出てこない現場感や視点があって、本当にいつも素敵な刺激をいただいております。僕は特に横山さんのどこかいい加減そうに聞こえるのに笑い、実は的を得ているコメントが大好きで、思わず笑いながらうなずいてしまっています。
よかったね、
本当に。
自分で書いてんじゃないよ、
カオちゃんに書いて
あれ、ちょっとこれ、その影響もあり僕たちもポッドキャストを始めました。
僕たちっていうのは、
タイトルは VM 会議、会議っていうのは普通の会議と、うん、あの懐に疑うっていう会議という
会議的な会議ですね。
そうですね。アパレルど真ん中で働くおじさん2人がビジュアルマーチャンダイジングを切り口にしつつ、現場のあるあるや人との関わり方を緩く語る番組です。
面白そう。
面白ければお聞きくださいという話ですね。
VM はビジュアルマーチャンダイジングなわけですね。そうですね。
だからまあ皆さんが検索するときは、あのローマ字の VM に会議、はい、普通の会議で検索いただけたら月1で公開されているようですよ。で、このね、でも言っていいのかな、このアダ、やってる方がね、クラチさんというの、アダストリア、ニコアンドの VM ディレクターの方と、ちょっと名前、柳瀬大輔さんっていうのかな、柳瀬さん、大輔さん、ストレイト、STRATE の代表取締役の方の2人でやられてるようですね。
楽しく聞かせていただきます。
これはかなりあの専門家によるものかなと思って、
あ、なんか検索したら、あ、そのものじゃないけどインスタグラムの方が出てきた、
うん、インスタのアカウントもあると、
うん、大ちゃんまこっちゃんの VM 会議ってなってます。
へー、あ、倉地誠さんですからね。 あれ、それってインスタのアカウントは、
インスタのアカウント、 Google 検索したらこっちが先に出てきた、
あの VM 会議で、
はい、9週間前に始めましたというふうに、
はい、皆さんもぜひ聞いてみてください、はい、1件目です。もう1個がね、これ2つ来てるんですけど、何これよくわかんないですけど、なんて言うんだろう、これパイボット、
ピボットじゃないですかね、
ピボット、はい、
ピボットさんです。
ピボットで動く磯君さんを拝見しましたという、
ありがとうございます。
あともう一個、この方、皆様ごきげんよう、
ごきげんよう。
ピボットの磯君さんご出演会、驚きとともにとても嬉しく拝見しました。
ありがとうございます。
お話の面白さ、伝わりやすさもさることながら、他の出演者の方のお話を真摯に聞く姿が素敵でした。普段のポッドキャストでも磯君さんのふんふんというポジティブな相槌が大好きです。
ありがとうございます。
人気メディアゆえたくさんの反響が寄せられているとは思います。
そうでもないですよね。
こちらのメールは
ピボットに寄せられてるんでしょうね、たくさん、
どうなんでしょうね、こちらのメールはご紹介には及びませんという書いてありましたが、すいません紹介しちゃいました。
ありがとうございます。
そもそもピボットに出演してるってこと知らなかったんだけど、そ
のメール読むまで俺も知らなかったよ。
誰にも言ってない社内で
勝手に出演してんのと思って、
いやちょっと照れるじゃない。
告知すればいいのに。
そうなんです、ピボットさんという大動画メディアを皆さんもちろんご存知だと思いますが、
そういう時だけ持ち上げるんだな。大動画メディア、
大動画メディアですよね。とっても面白い。でちょっと皆さんいいですか、まず YouTube でこれ前半後半あるんですけども、
前半後半あるの。
そうです。で YouTube でまずピボット PIVOT って検索して、であとはねランニングシューズ戦国時代 0.01 秒削る裏側とかやると出てきますから。
いつぐらいに配信したやつなんですか、これは。
これ日曜日、
今週の日曜、
つまり
世界陸上が始まったの13日14日、
9月14日に配信したピボットの動画ですね。
そうです。
2本配信してんの。
YouTube では前半を見せて、で後半はアプリで流されるっていうのが、あそこの
そういうことですね。有料なの。
見れます。
無料。じゃあ後半はアプリを落とせば無料で見れると。
見れます。
なるほど、はい、というわけで、はい、
でね、はい、ラントリックっていうね、
はいはい、ラントリップさんね、はいはい、そう
ランニング系のこうデータとか集めたりとか、
はい、すいません
山さん切っといてくださいね、
はい、
はいはい、の大森社長と、あとピボットの西川さんという元 NHK の
MC、はい、MC の方と、はい、ラントリップの方と、
そうです、
磯君さんの3人で、
そうです、お二人ともすごくランニングされててね。
あ、
うん、
だって大森さんなんて元箱根のランナーだから。
そうです。
でその中にこのゆるふわランナー混じっちゃって大変場違いなんですが、プロの仕切りはすごいなって、
あ
と実業してる人の喋りっていうのは言葉に重みがあるなって。お、だからぜひ皆さん聞いてください。アシックスのことを詳しく話しております。
何分ぐらいの動画なの、はい、それぞれちなみに、
まあね、20分ぐらいかな、
20分ちょい
ぐらい、うん、はい、
はい、というわけでね、
はい、
磯君さんのその
ぜひぜひ、
はい、今初めて知りましたけど。
でちょっと再生を回してほしいから。
なんか今再生されてんの。
ちょっとあんまり
ピボットの中でそんな多くないみたいな。
だってピボットさんはさもう大動画メディアだからさ、そんな、
自分が出演すると大動画メディアね。今までそんなことつけてなかった。
もうピボットさんは大動画メディアだからうん十万とかさ、うん、なんなら百何万とかもある中
で3までつけるようになったから、
そういう中で、
ある中でまだまだ
まだ
まだまだ
頑張って、は
い、頑張って。すごいね。でも
そこはあの何でしょう、これを聞いた皆さんが YouTube を検索することにかかっている。
だから結構だってさ、なんていうの、僕らのポッドキャストを聞いている方々で、
うん、
かつピボットを見てる人って、そのなんか、
ね、結構多いみたいね。
多いんだ、
うん。あれなの、そもそもこれお声掛けいただいたの、この西川さんにお声掛けいただいたのは、記者談話室もとても聞いてますよって。
ちょ言っただけじゃん。
違う、本当に聞いていただいてて、
うん、MC の西川さん。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
でそのスポーツのテーマの時も聞いてたみたいな。
あ、そうです、そうです。
それを一番最初に言ってください。
あ、ごめん、そうだからちょっと、ま、いや入り方間違えたと思っていけない、そういうことちょっと取り直します。
いやもういいけれども、
はい、
わざとピボットの読み方間違えちゃったじゃん。
そういう意地悪をしないでくださいね。
わざと間違えたんじゃないの？
わざと間違えた。
これさっき最初にあれでしょ、
どっちなのか分かんない、
ま、お便りくれた人が横山さんのふざけているけれどもそうなんだ、的をいたって言ってくれたけど、
ね、今日はふざけてます。そうだ、じゃあみんなで大ピボットメディア、
はい、うん、
大動画メディア、はい、ピボットを見ましょう、
はい、見てください、はい、
再生回数
回してみましょう、よろ
しくお願
いします、はいはい、というわけで、
で今日がいよいよ本題なんですけれども、
はい、
WW の紙面について話します。今日はで 4月じゃないや9月22日号で販売特集、
はい、
はい、これも毎年恒例で、2011年ぐらいからやってるのかな、ちょっとコロナ中に休んだりもしたけれども、
ほほ、一番長いぐらいの企画、
一番ではないかもしれないけれども、まあ長い部類ですよね、かなり長い部類やっている。販売特集ってまあ名前の通りいろんなジャンルの販売員さん、
はい、
優秀な販売員さんを紹介しようというような趣旨で、
はい、
ちょっと私特集担当としていろいろ仕切りましたけれども、
お疲れ様です。
今回特集リーダーとして
37人取材して、はい、
去年より7人も増えてます。
ん、5人増えたんじゃない？
ごめんなさい。
32か去年は。
うん。一昨年が30だったような気がする。
なるほど。
うん、
しかしお値段は据え置きの500円。
確かに
お得だ。税抜きでございます。
はい、はい。ということで、ここにいる3人皆さん販売員の、
はい、
ここの特集に取材し、登場している人たちを取材しているので、そういったのも踏まえて、ちょっと特集の見どころみたいなのを紹介していこうかなと。
はい、
うん、はい、じゃあ横山さんから。
あ、いきなり、
うん、
僕が取材した人でいいの？
もちろん、どっちでもいいよ。
どっちでもいい、
うん、
僕がね、
うん、
今回ね、僕ちょっと今回大きなテーマを持ってこれやろうと思って、
はい、
で去年かな、
はい、
あれこれ一昨年、このまあ販売特集って、こう、これはまあ恒例なんですけど、とにかく表紙で取材した販売員の方を全員出すっていうのが、まあ変わらない表紙のテーマなんですよね。
うん、
で、まあ昔はこうでぜ全身でなんか丸にして、なんか丸こう並べて
ちっちゃくね、
ちっちゃくしてみたりとかっていろいろあったんですけど、この去年、一昨年、
一昨年からだね。
ここだから3年前からですかね。からこう。ポラロイドで、
ポラロイド映るんです、
映るんですか、映るんですで撮った方々をポラ風に全部並べて撮るっていうやり方を、この今年も含めて3回やってるんですよ。
はい。
で、僕の今回のテーマは、
はい、
ここで一番目立とうという裏テーマが一つあります。
表紙で登場人物が全員並んだ時に一番ビジュアルが
こう
インパクトあると、
インパクトある、
はい、その基準で一
人取材させていただいた、
は
い、
誰取材したの
っていう観点で選んだときに、皆さんご存知でしょうか、 6% ドキドキっていう、まあ、そのいわゆる原宿かわいい、東京かわいいっていう、
うん、
そのキラキ増田セバスチャンさんっていうね、アーティストの方率いるブランドがあるんですけど、うん、そこの販売員さんを入れたらすごい目立つんじゃないかと。だからちょっと我々の年代だとシノラーみたいな、全盛期のシノラーみたいな人なら、
うん
うん、でかつそれだけじゃちょっと物足りないんで、なんかで僕結構時々 6% 取材するんですけど、なんか最近そのインバウンドが、まあ、原宿に店舗があって、で、まあ、原宿かわいいってやっぱ海外ですごい人気なんですよ、
うん、
なんでそのお客さんの7、8割がもうね、外国の方なんだって、訪日客なんだって、うん、でだから店員さんももう2人ぐらいが日本人で、それ以外はもう外国の方っていうのを聞いてたんで、
う
ん、ここでだから外国の 6% ドキドキの方を入れたら絶対目立つと思って、
うん、
で入れたんですよ。
マジ目立ってる、
はい、
うん、
ドイツから移住して、うん、わざわざ 6% の販売になるために移住したシルビーさんっていう、うん、
シルビーね、
はい、
シルビーさん、はい、おいくつぐらいの方なんですか？
年言っていいのかな、まあ、言っていいんだ、31かな。
へえ。日本に来てどれぐらいなの？
5月に来たばっかり
なんで。あ、まだそんなもん、30過ぎてからじゃあ。
そうです、
日本に来て結構
決意して。
ワーホリでいらっしゃるってことなんだよね。
一応、うん、あのワーホリで来て今なんか、ね、結婚されたんで、うんうん、今ビザの書き換えもしてるのかな、うんうん、だから結構もうなんていうの1年間どころか、
あ、じゃあもうこれからずっと
ずっといるぐらいの、
行けば会える、
いる1年
シルビーに、
シルビーに、そのシルビーさんはどういう見た目かっていうとね、あの、まあ、あのドイツの方で、あのいわゆる白人っていうんですかね、
うん、
白人なんですけど髪がピンクなんですよ、
うん、
で結構首に蝶々のタトゥーが入ってたり、うん、両腕に結構タトゥーが入って
る、すごいね、あ、これ服の柄じゃないんだ、
服の柄じゃないんですよ、タトゥーですね、
タトゥーなんだ、はい、
ピンクにこれなんかもうなんの、この目もなんかギラ、なんかこう
メイクも独特じゃないですか、ちょっと
メイクも独特、
まつげがすごい、
でも、うん、ネイルもすごいデコデコしててっていう、うん、もうこれインパクト勝負絶対一番目立ってやろうと思って、
うん、
間違いない、
うん、
で
そういう特集の趣旨じゃないんだけどね優れた販売さんのプロフェッショナルの心得を聞くという、俺編集会議で話したと思うんだけど、
でもシルビー優れてるもんね、
優れてる、
記事読むとね
優れてるよ、
実に優れてるなと思って、
全然そのそれも、いやそれはもちろん優れた販売の達人でありながら、
うん、
もちろんこう高い志を持って、
うん、
あと原宿かわいいに対する情熱よね、
情熱と、うん、あとまあ目立つっていう、
目立つ、はい、
はい、もうこれ目立つしかないと、
うん、
一番目立ってやろうと、
うん、
シルビーもう目立ってたでしょ、
ええ、
はい、もっとシルビー大きくしてほしかったけどね、あのっていうぐらい、
うん、
あのかなりあのなんていうの思い入れがある、
販売員さんとしてはどういう感じだったんですか、その
まあ販売員さんとしては、
うん、
まあそうね、何ですかね、あの要は、
うん、
まあ、そう、まあそうだよなと思ったのが、うん、やっぱりとにかくこう 6% ドキドキって11坪しかない、結構ちっちゃいお店なんですよ、
うん、
でまあもうブランド設立30年の、まあ、結構そのストリート全盛で、昔原宿がもうなんかよく分かんない格好してる人をストリートスナップしてた全盛の時代に生まれたブランドで、それからな全然変わらないブランドなんですけど、ショップは本当に11坪のちっちゃいお店なんですけど、そこをめがけて世界中から本当に、まあ、シルビーさんもその一人だったんですけど来ると、
うん、
だからその彼女が言ってたのは、その自分もその一つのこの可愛い原宿、世界で人気のある原宿可愛いのまあ聖地 で、
うん、
でそこの一員であると。
なるほどなるほど、うん、
だからでやっぱりこうすごくなんていうの、原宿可愛いっていうのは可愛さをとにかく濃縮した店舗 で、
うん、
でそれを見に世界中から来るので、自分もそういう一員、その場所のすごく重要な構成なんて要素というか、
うん、
なのでその夢を壊しちゃいけないということを、うん、まあすごいなんて意識が高いというのかな、
しっかり考えてらっしゃる、
そうでプラスあのなるほどと思ったのが、一方でやっぱり強烈なインパクトがあると、
うん、
でなんていうのかな、人によっては本当は自分もこういう格好したいんだけどっていう人が多いんだって、本当はこの原宿かわいいすごいやりたいんだけど、うん、なかなかできないっていう人がこの 6% ドキドキを訪れて、
うん、
でなんていうの、まあそのなんていうの、その6%のこのシルビーさんみたいなキラキラしない普通の格好の人が本当はしたいっていう人が来て、うん、でそこでもう物を買って帰る場合もあれば、本当はしたいんです、どうしたらいいんですかっていう人が多いんですよね。そういう人に対して、そういう人がもし来たら、あのそういうことを察して、あのなんかいろいろ話して、
うん、
で自分がかあのしたい格好したらいいんだよと、で実は私もそうだったのみたいな自分の経験を通じて、で今はここでその働くぐらいあの夢を持ってやってますっていうことを伝えるというようなことだから、でなんか前職がね10年間ソーシャルワーカーやってたんだって、
う
ん、
見た目と全然違う、
そうなんですよ、だから、
うん、
そういうこう経験も生かして、まあ、カウンセリングじゃないと思うんですけど、
うん、
そういうこうなんていうのかな、向こうのこう心の中に秘めてる思いみたいのをちゃんと引き出して、かつこう夢を、まあ、壊さない上にこう向こうの気持ちを引き出すみたいなことをすごい やられている、だからもうセラピーみたいな、
うん、
こんな派手で キラキラしてるんだけど、やってることはこうセラピーに近いんじゃないかなっていうことを印象は受けました。
うん、私もそこの記事の部分読んでね、大変素晴らしいなって思いました。
あ、そう、
うん、
伝わりました。
伝わりました、はい、だってやっぱなんか日本ってさ、正直キテレツなファッションしててもさ、
うん、
なんかまあそういう時もあるけど、身の危険をそんな感じる時ってそう、まあ、安全な国だからないじゃないですか、
はいはいはい、
でもやっぱりこうヨーロッパとかちょっとなんていうの、 あまりにもちょっとこういう変わったファッションに対して、はい
ね、はい、逆に攻撃を誘発するかねない時もあると、
うん
うん、そ去年あの増田セバスチャンさんをインタビューした時も同じことを言っていて、
は
い、まだニューヨーク拠点にしてるんだっけ。
もうニューヨーク移住してます完全に、
はい、でニューヨークに行って気づいたのが、あのニューヨークって自由の街だと、うん、アメリカ自由の街で、
はい、
原宿の方がよっぽど解放されてるということに気づいたと、うん、あのニューヨーク自由なイメージあるけども、実際にはそれあの治安の問題もあって、そんなに皆さん自由にやってなくて、こういうなんだろう、キラキラした、まあ、ケバケバしいというか派手だったりデコラティブなものが好きだっていう、
うんうん、
心情があっても、それをそういう格好をして歩いたり街に出たりするってことは、日本よりもずっとハードルが高いと。
なるほど、
うん、原宿の方がよっぽどなんか自由で何をやってもいいし、
なるほど、
それが認められる空間なんだというのを言ってたのは印象的でしたね。うん、だからそれそのものですよね、シルビさんも、
うん
うん、
いやなんか本当にね、まあ、ね、増田さんが言ってることっていうのは僕も林さんも何度かね取材してるんですけど、うん、いや改めてねシルビーさんの口から出てくると、あそうなんだなと。でご本人自体がそういう経験を得て販売になってるんで、うん、非常にそういうなんていうのかな、もちろん言語があのドイツ語と英語と日本、まあ、日本語もちょこっとできるのかな、
うん、
まあ、できるってこともあるからあれですけど、まあ、単にこう海外の向け、海外の人向けっていうよりも、その海外から来る人たちの気持ちとか背景とかも割合
組んで、ね、
そうっていうのが素晴らしいなと思いましたね。うん、
なるほど、
はい、まあ、きっかけは派手だからっていうので、
うん、
あれなんですけど、
はいはい、思った取材してみたら本当に素晴らしい販売員さんでしたね。
あ、今良かったですね、
うん、
なんか 6% ドキドキね、店舗ね、
うん、
居心地いいのだからめちゃくちゃ
受け入れてくれる感じがある
の。そう、本当にすごい派手で、うん、なんかちょっとびっくりしちゃうっていうのあるんですけど、行くとねなんか独特のゆるさというか、やっぱ自由、
なるほど、
なんか
多様を受け入れる
雰囲気、そうそう、なんかなんとかスポットみたいな感じで、でシルビーさん
なんかスポット
なんていうの、こう
ヒーリングスポット、
ヒーリングスポット、パワーヒーリング、
パワースポットだ、
パワーヒーリングスポットみたいな、うん、で日本語がねまだあんまりできないんだって、うん、で確かにそうなんですけど、ピーちゃんっていうその子は日本人の
同僚のピーちゃんね、
同僚のピーちゃんは英語できない
よね、うん、
でピーちゃんとシルビー2人で普通に店頭に立って、
うん、
普通になんか喋ってたけどね、なんかな
どそれピーちゃんは日本語喋ってシルビーは英語喋ってるの、
そうで、なんとかなんとかなんだよねーな
ふ
ーとか言って、2人なんか
素敵じゃない
のでも、いやでも普通に業務上の話も、
うん、
ピーちゃんもシルビーも普通にやってて、
うん、
いや全然言葉違う言葉話してるのに、
うん、
なんかオッケーとかピーちゃんも不思議な、なんか非常に不思議な子で、
うん、
すげえいい感じだった、うん、でもね、いい、あの もし聞いてる方で、
うん、
あの行ってみたら分かるから、
うん、
あのなんかあの店員さん の、
うん、
あのアプローチもなんか雰囲気もねいいんだよね。
なるほどね、
一回体感してほしいな、
うん、ヒーリングされるのね、
うん、妙にね、
うん、
っていうところが、はい、
はい、
という感じです。
じゃあ磯君さんいいかな。
はい、私は非常に対照的な2人の販売員さんを今回取材しまして、
うん、
まずね1人目はアダストリアのニコアンドの、
うん、
イオンモール宮崎店にお勤めの、
あ、九州の宮崎、
そうです、
ね、何番今回ほら番号入れてるじゃん、
あ、そうですね、はい、13ページのナンバー
22
ミサヨちゃんです。
ミサヨちゃん、ちなみにね、うん、シルビーはね何番だっけ、
シルビーは
36です、
はい、
はい、で、何だっけ、ミサヨさん22番、
そうです、
はい、
ミサヨちゃん販売員歴22年、
イオンモール宮崎
店、ベテランなんですよ、結構ね、
ベテランですよ、もう、
うん、
もうね なんだろう、こう秘訣は何ですかとかいろいろ聞いても、いやそんな普通にこう人と人として付き合うっていう本当にね、なんていうかこう普通のことですよっていうふうにおっしゃるんですけれども、うん、でもこういろいろ聞いていくと、なんだこうやっぱりこう継続に勝るものはないから、
継続、
うん、そう、私はこの22年間コツコツと、
うん、
常に目標を持ってやってきたと、
うん、
で、まあ、もちろんそのまずはちゃんと物を売れるようになりたいとか、
うん、
で次は物を売るっていうだけじゃなくて私に会いに来てくれるようになっていただきたいとか、でそういうコツコツとですね、
うん、
22年積み重ねてきて、今やですねそういうかつてだったら1対1のお店での接客だった販売員さんたちですけれども、
はい、
今の時代 SNS で1対 N になりますでしょ、
うん、はい、
でそうなりますともう全国各地にみさよちゃんのファンがいて、
へ
ー、でもみさよちゃんがもうこの企画に、企画この商品企画もやりたいです、ぜひやらせてくださいってお願いをして始めた商品企画の LINE とかもですね、
うん、
BWithM という、
あ、そういう彼女が企画したものがあるんだ。
そうです。
へえ。
でそれで今年の1月にその LINE が立ち上がったんですが、
うん、
そこから今年は毎月1回いろんな店舗にですね、豊橋に行ってみたりとか、
うん、全国ツアーして
る。そうです、全国ツアーという名前で
全国ツアーというふうに銘打ってるわけ。
銘打ってるんですよ。
みさよの全国ツアー、ライブみたいだね。
そうそう。で実際にこういう感じでお客様来ていただいてますっていうお写真を広報さんに送ってもらったら、
うん、
なんか本当になんていうのこう出待ちというか入店待ちっていうんですか、
うん、
並んでる人とかいらして、
フォロワーが28万人強って書いてあるね。
そう、インスタグラム 28.6 万人とかだったかな、
うん、
でアダストリアなので、あ、すいません、あ、そうですね、アンドエスティホールディングス傘下のアダストリアなので、うん、
去年取り上げた、
そうです、自社 EC モールの、
はいはい、
そのなんだスタイリング投稿コンテンツ、スタックボードっていうものの、
は
い
は
い、そういうフォロワーさんとかも含めるとまたさらにいっぱいいらしたりとか、
うん、
でね、この方すごいの、まあ、そういう方はもちろん世の中にたくさんいらっしゃるんですけども、 3人お子さんいらして、
うん、
3人とも球児、
あ、野球やってる、
野球と、
うん、
なんだっけな、ソフトボール、
うん、
そう。でも本当に確かに子供が小さい頃はなんでママってそんなに働くのって言われたこともあって、ちょっとそういうこともあったんですけど、もう今は本当にみんな家族全員応援してくれていてとても嬉しいって言っていて、まあそれはお母さんがこんなにキラキラ生き生き働いていたら家族もね、なんだろうな、あ、こういうふ
う
に私も行きたいなってきっと刺激になるだろうし、素敵なお母さんであり素敵な人だなと思いまして、
うん、
とても素敵なみさよちゃんなんですけど、
うん、
でそれがまず私が取材したお一人目、
はい、
でね、もうお一人が次、
一人一人じゃない
というふうに今告知したけども、はい、
あ、そうなの、
はい、
うん、あ、まあいいですよ、しゃべりたければしゃべって、
はい、あ、でね、もう一人が、
はい、
ナンバー 20菅野ねねちゃん、
お、
菅野ねねちゃんはね、
アグ、
ギャル味があって
ギャルっぽい、
ギャル味があって、カメラマンさん、新江さんが、あ、ちょっと もうちょっとギャルっぽい感じで今度は撮ってみようかみたいなことを、はい、もう表紙で撮ったりしたんですけども、
うん、
この方はね、さっきのみさよちゃんと対照的に販売員歴まだ5ヶ月ぐらいなんです。
5ヶ月、
ああ、ルーキーじゃないですか、
うん、ルーキーなんです。
2006年生まれ、
そう、ついこの間やんってね、
うん、
2006年、
そう、
19歳、
あ、10代なんだ、
そう、
うん、
で地元が地方なんですけれども、
はい、
こう将来海外で働きたいとか、もともと英語が好きだったから、それを実践的に使って働くようなことがしたいっていうこと で、
うん、
でそれだったらこうインバウンドがいっぱいいる銀座でこう接客のお仕事すると、もともとファッション大好きだから、うん、よかろうと思って上京して、でこのアグに入ったんですけども、うん、でね、それでもう5ヶ月しか経ってないんですけども、この店舗内の売り上げとかでもランキング高いし、もう本当に吸収、スポンジのように吸収していく素晴らしいルーキーがいるんで、この子いいですっていうことでご推薦いただいたんです。
19歳だもんね。
そう。
これは何、海外のお客さんも結構接客してるわけ。
あ、もう日本の方もだし、
ね、うん、英語で、
そう、英語も使ったり、うん、ああいう翻訳機で
ポケット
スマホを受け取るみたいな、
はい、
で中国のお客さん接客したり、 で、まあ、何でしょう、ここにこの販売員特集出てくる方って、さっきのみさやちゃんもそうですけど、やっぱりこう長年販売員やってうん十年っていう方も素晴らしいキャリアだと思うんですけど、まあ、菅野さんは、まあ、将来海外で働いてみたいとか、
うん、
あとこう自分でセレクトショップ運営してみたい、ファッションのイベントを企画するような仕事してみたいとか、いっぱい19歳って本当に可能性がいっぱいあって夢がいっぱいなんだなと思ったんですが、
うん、
でなんかそういうことになるにしても、絶対今こういうふうに人とコミュニケーションするって今後の糧になると思うから、今頑張ってるんですっておっしゃってて、
うんうん、
なんかそういうふうにもなんかこう人生の素晴らしい土台になるっていうことでも素敵な仕事だなと、
うん、そうね、19歳の若さでスポンジのような吸収力ある人が東京の銀座に来て、
うん、
本当に世界中から集まる人たちと触れてて、すごい経験ですよね、考えてみると。素晴らし
いと思いますよ。
自分が19歳の時何やってました？
え、
アルバイトとか。
いや、19歳の時大学生。
え、
大学生。
何もバイトとかしてない？
バイトしてたね。
夢とかこう、
いや、もうあのバイトをしてはすぐクビになる
って、うん、何のバイト？
長続きしなくて、覚えてるのは、
うん、
実家の駅前にあったバーミヤン、
うん、ああ中華料理。
バーミヤンでクビになる
、うん、俺バーミヤンで何、厨房？
俺厨房だったんですよ、
うん、
でその前にコンビニファミマかなんかでも働いてて、
うん、ファミマでクビになるの？
何をすればクビになるの？
いや、俺結構クビになってんだよね。
え、でもさ、そういう人って確かにいるんだよね。
原因は覚えてないの？
遅刻するとかそういうこと？
いや、なんかね、まあいろいろあったと思うんだけど
覚えてないんだ。
じゃあ一言で言えば、うん、あのね、業務が覚えられなかったの、
うん、
で、だ今でも僕そのコンビニで、うん、行ったりバーミヤンとか行くと、
うんうん、
まあ、もちろんバーミヤンなんてさ、ファミレスだからその料理と切ったりっていうの少なくて、
うん、
まあ、切ったりもあったかもしれないけど、チンしたりとかこうシステマチックになってるよね、うん、でもさ、マルチタスクじゃん、コンビニもそうだし、
コンビニってそうだよね。
そうなのにさ、結構みんなちゃんと働いてきてるじゃん、
うん、
だすごいなと思って、
うん、
俺にはできなかったことをみんな軽々とやってるなっていう、ダメな19歳だ。
それに比べてこの
元気出しなよ、
元気だよ、
うん、
この菅野ねねちゃん、
菅野ねねちゃん最年少かな、19歳だったと。
19歳今回10代は彼女だけなんじゃないか多分、うん、
ガラスの10代。
そっか、19歳違う。そう考えると、本当に無限の可能性が
ありますよ。え、林さんは19歳って何してたんですか？
大学1年生バイトだ。バイトの話で言えば、僕シェイキーズでバイトしてましたね。
はは
ファミレスだ、
うん、意外と洒落たところでするし、
ね、洒落てない
し。いや、私引っ越し屋さんですかとか今
言って、引っ越しもやったけれども、シェイキーズが1年ぐらいやってたかな、その時。
え、だってその時代のシェイキーズってだいぶいけてましたよね。
いけてない
し、
いけてないの？
いけてない、食べ放題、
ピザ食べ放題、
ピザ食べ放題やってるから、学生がたくさん集まるみたいな、こう部活帰りの高校生がもうピザ焼き上がる前にみんな構えて皿持ってカウンターの前に集まってるところに僕が焼いたピザをこう
配給だよって
配給して。
林さんが焼くんだ。
厨房全般。
あ、厨房全般なんだ。
まあ、もちろん皿洗いとか、
あ、
揚げ物とか。
あ、じゃあ今
もホールはやんなかった。
あ、
ピザ焼けるんですか？
ピザ焼けるって
誰
でも焼けんの？
焼くだけでしょ。だってランプ外して焼くだけ。
別に生地さ、くるくるするやつか。
あの生地は、うん、隣になんか工場があったんですよね。珍しいちょっとタイプだったんだけど、そこでなんか、
ね、次々と運ばれてきて、
うん、
それをあと焼いて、
え、もう具も乗った状態で運んでくるんです
か？具は自分でトッピングする。
あ、それなんか楽しそうですね。
楽しい
な。トッピングするんだ。
まかない飯ってバイトのまかない飯って高いトッピングができなくて、こう
サラミ入れたろうとかできない。
一種類しかできないんだけども、まかない飯をちょっとチーズの後ろに隠れていくつかこうやって、結構豪華なまかない飯食べ
て楽しいですね。
そのシェイキーズはもうまだあるの？
シェイキーズって今お店が当時にもう30年前の話だから、もうだいぶ原宿にもなくなっちゃったし。
あ、なくなっちゃったんだ。高田はもうないかな、
シェイキーズ。
まあ、東京でもあんまり見なくなっちゃったんで、
林さんがそういうことするからじゃない。
俺がそうね、
俺
が、ま、俺がまかない、
まかない挟んだよ。
俺がまかないでちょっと高いサラミとか入れてたから。
それに比べたらこの感動ね、ちょ
っと感動さんを引き合い出すのは失礼な、
本当に立派だよ、
失礼な話だよ、ちょっと
立派な子だね、
比べ物にならないよね、
こんな風にさ育ってくれたら嬉しいよね、
嬉しいと思う、うん、これだからあれだった、これいつ出ますか、
娘目線だよ、
できたらお父さんお母さんに送ってあげようって、
あ両親思いの、
そう、うん、
いい子だね、うん、もうお父さん感心しちゃう、感動ねねちゃんみたいな子、
素晴らしいね、
素晴らしいわ、
本当に10代って本当に自分の目の前には可能性しかないんだなという、
ああ
私もかつてそうだったなっていうことを、いやなんだろう、しかし、はい、私もまだまだ大丈夫、頑張ろうって、
販売特集のなんかコンセプトがどんどんずれて
どんどんずれて、見た目重視とかなんか19歳可能性
ちょっとルーキーでさ、素晴らしいスポンジのように吸収している実力派ですからね、
うん
うん、はい、私からは以上です、
はい、ちょっと2人とキャラクターを変えたいんで、
うん、
まあちょっとオーソドックスのとこ行こうかな、
うん、
はい、最初の見開き出てくるこれライターは一ノ井千佳子さんが書いて、
うん、
取材と、執筆はしてくださったんですけども、僕も取材同行していて、オーダースーツの柏山、
うんうん、
はい、
番号何番、
最初の見開きページという
3番、
はい、の関本翔吾さん、
うん、
はい、柏山、オーダースーツの柏山って入ったことあります？
いや、ないね、
取材したことある、
え、あれ元あの
スマートテイラー、
スマートテイラー、柏山田テイラーのこと、
うん、う
ん、あ、ないな、
あ、なんか
取材はしたことある、
取材はしたことあるけど、
うん、D2C
お店にあんまり行ったことないと、
うん、ない、うん、
まあ、本当に今、調子が良くてコロナ禍以降も、非常に伸びてる業態なんですね、オーダーの中でも。
え、なんでですか、みんなそんなスーツ着ないのに。
スーツを作る人が結構多くなっていると、うん、吊るしのスーツ買うんじゃなくて、
吊るしを買うんだったらカスタムしちゃうって、
カスタムしちゃうっていうのが、その社会人だけじゃなくて学生とかも作る、学生が入学し、例えば大学の入学式出ますとか、あるいは成人式とか、就職活動とか、
はは
そういう時に、
おいくらぐらいなんだ、だんだん話の種類ずれてくるけど、おいくらぐらいなんですか。
もう安いのだったら3万ぐらいからあるんじゃない。
あ、そうなんだ、
うん、で1週間ぐらいでできるんで、
え、上下でってこと、
ん、
上下で
もちろんスーツなんで、
学
割っていうのもあるんで、
すいません、なんか話の本来のあれと違いますね、
はい、はい、だからオーダースーツって作ったことありますか、横山さん。
あ、ないかも。
あ、ない。接客、
あ、あるある、あ、ごめん、ある、あります。
いつですか。
あの香港でさ、
うん、あんまり話伸ばさなくてちょっと、はい、オーダースーツって普通の既製服のお店とやっぱ違うでしょ。
やっぱ違うよ、
うん、
いや、オーダースーツは
オーダー、あの当たり前だけど、洋服屋さんって大抵の洋服屋さんは棚にかかってる服をこれお客さんが選んで試着してお似合いですねってコーディネートして買っていくと、オーダースーツって影も形もないんで、
サンプルぐらいはあるよね。
サンプルぐらいはあるけども、基本的にはもう一から作んないといけないんで、まずその目的は何ですかと、どういう時着ようと思ってるんですか。
なるほど、結婚式の二次会ですとか、
うん、そうそうそう、そうだとか、そのなんだ、どういうのが好みですかとか、
うんうんうん、
結構自分で選んで決めていくんだよね。
そう、決めていくんだよね、だそのたくさんの記事の中から、
うん、
そう、だからこう会話しながら、うん、一つ一つこう決めて最後出来上がるっていう、うん、
そうそうそう、
会話するんだよね、
会話する、で採寸もするし、当たり前だけど、うん、メジャー持って、うん、首周りから肩周りからお腹の周りから全部調べて、大抵の人はね、そのお腹測るときに引っ込めるんだって。
ああ、そうだよね。
そうでしょうね。
うん。
それだとね、正確な採寸にならないもんね。
うん。
だって健康診断、メタボ診断引っ込めるよね。
うん。うん、そういうときにこうちゃんと力抜いてくださいねって言って。
うん。うん、ああ、杉本さんがね、
うん、
言ってくれるんだ。
言ってくれる。うん。
嫌ですって。
私あとさ、オーダーで難しいなって思うのはさ、そういういろいろ自分で決めるじゃないですか、
うん、
そうするとさ全体イメージが湧かないとさ、うん、私なんかこうマキシマイズしてしまう傾向が、
あ、そう、あ、いろんなところ漏れるからね、そのラペルの幅がどうのこうのとか、そのボタンを2つにするか3つにするかとか、
そう、
裏地どうするかとか、ものすごい決断の連続ですよね。そう、
で出来上がってくると、あ、これスーツの話じゃないですよ、
うん、
昔作ったナイキ ID なんですけど、いろんな色にしたいと思っていろいろエナメルとかも使っちゃうとかやったら、
やりすぎちゃって
なんかガンダムみたいになっちゃって、
ああ、ありがちな、
ありがちですよ、
ね、うん、
あの時学びましたね、引き算が大事なんだってことで、きっとそういうこともやってくださるんですよね、この、
あんまりそんな話にはな
すいません、
まあもちろんそれはあの、オーダーのところだったらみんなやるんだけれども、うん、やっぱりね、その関本さん今まで登場した方に比べると、
うんうん、
オーソドックスなんですよ、
あ、
うん、すごくその特筆すべきなから何万人フォロワーとかそういうわけじゃなくて、本当に来た人を親身になって、うんうん、なね、その派手さはないけれども信頼を得て1時間ぐらい接客して、生地選びからあの最初にフィッティングみたいなのを全部やって、初めてスーツを作りくる18歳19歳のためにやって、
うん、
それでその子が成人式の写真とか送ってくれるんだって、
お、
こんな風になりました、で大学の入学式の、スーツを作った、うん、で成人式も同じ関本さんで作りたいと、就職活動するんでまたお願いしますと、内定もらいました、
すごい
顧客、
4月、うん、4月 の、 その入社に向けてちょっともう一着お願いできませんかと。
いいね、
LTV 高いですね。
そうそうそう、 LTV が高いんですよ、障害顧客価値っていうんですか。それでな、一緒に来たあの作りに来たお父さんもなんか
やっちゃうって、
やっちゃうっていうような感じになって、
どんどんファンが増えてい
く、ね、どんどんファンが、それで口コミでファンが増えていって、
その次はお父さんの同僚が来たりとか、
そうそうそう、
まあ、でもそれはね、うん、これあのスーツの D2C ブランドを取材するときに言ってた、うん、その顧客を資産だと考えて、
うん、
要はなんかその資産が増えていくビジネスモデルなんだって、
うん、
だからこう洋服ってさ、結構こう一期一会で次買ってくれるかわからないみたいなところあるけど、一、うん、人のお客さんが、まあそのまあ、もちろんなんていうのかな、ずっと継続的にだから LTV を高めていくっていうビジネスモデルで、それをきちんとやれば成功するって言ってたんだけど、だけどそれをやっぱ実行するのはさ、
うん、
なんかデジタルマーケティングとか IT とか言っても、
うん、
多分本当できなくて、こういう関本さんみたいな方、やっぱ人が大事なんだよね、うん、
人の地道な積み重ねですよね、
うん、俺もそう、なんか関本さんのさ写真もさ、こうなんか謙虚な感じで伝わってくるもんね、この人の
柔らかい感じですよね、うん、
ちょっと松田龍平似てますよね、
あ、表情が言われて
ひげ
ちょっと、あ、どうかな、
まあ
分かんないけど、
まあ、言わなくていいことを言いましたね、
うん、その柏山の中でも、うん、優れたスタッフに与えられるこのエヴァンジェリストっていう制度ができたんだけども、
全国に
4人しかいないうちの1人で、まあ年間の売上高も5370万円、まあそんな高いスーツ売ってるわけじゃないからね、で接客の時間も結構時間かかるし、
平均5万ぐらいですよねきっと、
まあそれちょっと聞いてないけど、まあそれぐらいなのかな、常識的に考えると
単価で割っちゃいますよね、
うん、
でもなんか、うん、なんかさ本当にいいものって、
うん、
多分地味、なんかなんていうのかな、地味なんだよね、
地味だと思うんです、あんまり派手さっていうか、うん、その例えばね、これスーツ作った人がどこで作った、誰に作ってもらったって、うん、多分覚えてると思う、1時間ずっとこの生地選びやって、
うん、
採寸してフィッティングしてって言ったら、うん、販売員さんのこと覚えてると思う、スーツ着るたびに、
あ、
それとこういう風にやって作ったなというのが、でそういう濃い1時間みたいなのはどれだけこうちゃんとね、
うん、
作れるかっていうのは次のリピートにもつながるし、まあもちろん、年に何回も作るもんじゃないので、
うん、
これ節目節目で作るもんだけど、ね、だったら関本さんにやってもらおうというような
安心できますよね
感じになるんじゃないですか。その本当に家のリフォーム頼むような
そうだよね、
もっと感覚的には変わらないんじゃないですかね、うん、
いやなんかねでもこれ読んだらさ、うん、いや俺もじゃあこの関本さんがいるお店で関本さんに作ってほしいなっていう気になったもんな。でもどこにいるのこの人。
新宿にいます。
ほほ
新宿にいるの。
新宿東口にいます。
うーん
行きますか。
行こうかな。で新宿でしょ、
うん、作りますか
今日行こうかな、
うん、何用。
いやなんか
事業参観用。
なんか事業参観用作った方がいいんじゃない。
今ね事業参観にスーツ着ていかなくていい。
まああんまりそういう感じないよね。うんうん、
まあでもスーツね、
うん、
普通のはないから。
普通の？
普通のなんか、うん、
普通じゃない。
オーソドックスなこう紺のなんかとか黒のやつとかがないから、
うん、
前から一着欲しいな
と思って。ああいいじゃないですか。学割キャンペーンで。
学割は聞かない。学生じゃないから。WWD 割り聞かないかな。これ読んできたんですけどって言ったらちょっと安くなったりしない。
気持ちいいサービスしてくれるかもしれない
なんかそんなサービスできるの関本さんの権限で。
ちょっと記事多めとか
記事多めとかないでしょ。
ボタンたくさんつけるとか
じゃそういうことしない人でしょ。
え
そういう余計なことね、余計なことしない、
うん、
いやなんかさでも本当
でもこの人のつながりで言うと、
うん、
関本さんのつながり、
あ関本さんのつながりっていうかやっぱりそういうオケージョンっていうのも結構、うん、販売員の方っていうのが非常に教師役って言っちゃなんだけれども教えてくれたりするんで、この11ページの
11ページ
何番、鎌倉シャツ
16番ですね、
うん、はい、この庄司さんっていうのも今は店頭に立ってるわけじゃなくて今店頭に立つこともあるんだけども、実質的にはいろんな店舗を見て回って指導するような立場なんだけども、鎌倉シャツなんだけれども、そのスーツも作ってるんですよね。
あ、
うん、限られた店なんだけども10両も作っていて、で、彼が今年の3月に開催した4日間のトランクショーで単身現地に出向いて売り上げ1000万円。
単身現地にこれ中国かどっかなんですよね。
中国上海に行って、
うん
うん、オーダースーツ1000万円分、これ量もかなりこなさないといけないし、
うん、確かに
すごい高級な生地とか凝った仕様とか何十万何百万のものを作ってやっていると。でこの人もやっぱりそのシャツ、
うん、
例えば結婚式で白いシャツ探してるんです、
うん、
来月着る。それでそういう人にはもうかな、そういう人にはもう三種の神器をもう売る自信があると、
うん
うん、三種の神器って何とか分かりますかと。シャツプラス
えネクタイ、
ネクタイ
なんだろう、
あたり
靴、
それはちょっとでかすぎるな。
スーツのあチーフ、
チーフ、
あとなんだ、
靴下、
靴下、
うんうん、かなりの確率で売る自信があると、
うん、
やっぱり彼と話してるとすごくまだ若い30ぐらいなのかな、30ぐらいのトラッドファッションものすごく詳しいんですよね。
お
うん、こういう人が接客してくれると非常に説得力があるんで、これ八重洲で取材したんだけど、やっぱりビジネスマンなんかずっと自分の父親ぐらいの世代も来たりするんだけど、そういう人たちにもう正統派のこういうスーツスタイルみたいなの
を
提案して
と。なるほど、
うん、
やっぱああいう冠婚葬祭の時とかって
迷うよね、
行っていただきたいですよね。特に
ドレスコードとか分かんないし、
お葬式の時とか、
うんうん、
いやでもそうだね、なんかそういう時ってさ普通百貨店行くと思うんだけど、
うん、
でもなんか百貨店ってさ若干なんかやっぱこんな言い方あれですけど、ちょっと敷居がやっぱ高いんですよね。
あ、そうですか、うん、
そういう風に考えると、
うん、
このシャツのメーカーズシャツ鎌倉だと、うん、まあ、シャツのオーダーとかさ、シャツ屋さんだからちょっと気楽に、
うん、
あちょっとご相談乗ってほしいって言った時にこの庄司さんが、
うん、
あシャツの他にもいろいろこうねこうなんかこう教えてくれると、
うん、
なんか気楽というか、スーツっていうとさちょっとスーツ、
うん、
なんか 高いの買えないしみたいな気持ちになってくると、うん、シャツから入ると、
ね、
結構なんかまあ、気楽というか、なんかこうプレッシャーが少ないかもしれないなとは思いました。
気楽だしさ、やっぱあれだよね、お忙しい現代人にさ、シャツ買いに行ったらちゃんと必要なもの全部、
あ、全部揃えてくれたら、
その場で全部パッて、これもいるからちゃんと
これですよ、買った方がいいと、
うん、言ってくれるのってすごくいいですよね、
うん、でその人がまた来るわけだからね、
うん、あそこ行けばまたパッて絶対なんか必要なものすぐ行ってくれる、
うん、意外な、そうね、あんまりそういう、うん、ね、スーツって言ったら百貨店とかって言われてたけど、シャツ屋さんで買うっていうのは意外に盲点だったけど、すごくいいアプローチというか、うん、あれですね、う
ん、それとあと僕特集全体を見たので、ちょっと自分が取材してないところで挙げると、
はい、
もちろんファッションだけじゃなくてビューティーもやってるんですけれども、
うん、
この18ページ、
うん、
のあ、これね、
アケさん、アシさんって知ってた？
これさ、
知らなかった。
俺もこれで初めて知った。結構有名みたいなんだ、なんか。
へー、横浜のね。
横浜の
館内
の
ね、
柳屋化粧品専門店っていう、まあ、昔ながらの老舗化粧品店があるのかな、うんうん、そこの名物コンビといって、先ほどの、アグノ菅野さん19歳って言ってたっけ。こちらの方は普通に計算すると71歳、
54年の生まれです。
71歳と64歳ってことになるのかな、うん、女性2人のコンビで
結構見えないけどね、2人とも
お綺麗よね。あ、
それはビューティーだからね、
うん、赤く見えるよこれ。
うん、
別にレタッチしてるわけじゃないんでしょこれ。
でもアカウント名
だから、いや、下でそれはちょっと何とも言えないけど
アカウント名なんて言ったってコスメ屋のおばあたち、
うん、うん、でフォロワーが 14.8万人。
楽しそうだもん。
うん、まあ彼女たちは、あ、本当にもう昔ながらの老舗の町の化粧品店の、まあ、言ってみれば気のいいおばちゃんみたいな感じだと思うんだけど、それももう飾らない人柄で SNS やってみたらものすごい全国区になってしまって、うん、全国区どころか海外からもお客さん来るみたいな。
フォロワー数 14.8 万ですから、
うん、なるからね。だから販売員すごく、なんだろうな、人間力というか、
うん、
物を売るって仕事すごく人間そのものが出るってことなんで、このデジタルマーケティングなんてもあんまり変わらない、本質的なところはあんまり変わらないというか、そうですね、うん、さっき磯君さんが言ってた宮崎のなんだっけ、
ミサイさん、
ミサイさんもそうだけれども、うん、そのね、デジタル SNS という武器を手にして、
さらに
ブースト、さらに、
そう、あれはブーストをかけるものなのであって、うん、本質がないとってことですよね、
うん、そういうこと
なんですよね、
うん、このお二人だ、地元ではもう人気の販売員だったはずなんですよ、もともと SNS から出てくる前から、うん、そういうことで結構面白い時代になったなとは思うよね、この二人を見てると。もう
確かにハワイやインドネシアからも来る、
うん、年齢も関係なくこういう発信ができて、で販売員さんってあんまり年齢関係ないのかなと思うよね。
そうですね、
うん、
ね、でも昔はさ、販売員さんって結構さ、その若い子、アパレルは特にさ、うん、若い子がやって年を取るとちょっとこうみたいなところ多かったじゃないですか。でもこれを読むとさ、そんなことないんだなっていう気になるよね。
ないよ、うん、去年化粧品の販売だと101歳で、
101歳、うん、ギネスですよ、うん、
福島の誰さんだけど、ちょっとお名前は失念してしまったけれども、うん、101歳で化粧品売ってるんですよ、訪問販売。やっぱ何歳になっても続けられるっていうのは非常にいいことで、これからね、日本ますます高齢化社会になっていく中で、
やっぱり女性として思うのは、
うん、
なんだろうな、悩みを同じ世代の方が言いやすいですよね、
うん、
娘ぐらいの世代の子に言うのも、行って新しい提案をしてもらうのもいいの、
うん、
楽しいけど、また別のなんだろう、こうちょっと体型の悩みがあってとかは、
うん、まあ、同世代ぐらいの同じ悩みを抱えてそうな、
言いやすいかもみたいなところは、うん、でももちろんなんか年が離れてる人から新鮮さを受けたいっていう時もあるんですけどね、
うんうん、最近ショックだったのが、
うん、
横山行っても伝わんないから、その原宿キャシディって分かります？
分かります。
あ、分かります。八木沢さんって分かる？
あの名物
のね、このちょっと眼鏡をこう下げて、
うん、ああそうそう、本当に柔らかい感じの、よく昔だったら面付けのファッション誌にも常連のように出てた人、うんうんうん、もう原宿のもう、もう名物、うん、
名物
引退されたんですよね、
うん、
8月末で。
キャシディはどうされたんですか。
キャシディは営業してるけども、八木沢さんが引退っていうのは結構メンズファッション業界では
相当の
激震な感じで、あのちょっとうちの元記者の三沢さんともやり取りしたんだけど、その件で
私も今三沢さんのことを思っていました。
あの三沢さんが取材した動画が、
う
ん、あの YouTube にまだ残っていて、はいはい、多分動く八木沢さんを見れるのは結構珍しいんじゃないかなと。雑誌メディアとか
だ
と
結構、確かにね、
うん、だから彼ももう70ぐらいだったのかな、まあ、年齢的なものもあったかと思うんだけども、ちょっと詳しくは知りませんけれども、やっぱりそういう、なんだろうな、年齢関係なく活躍してる方が多いっていうのは、この多様性にもつながるんじゃないかなというふうに思っていて、10代から70代まで今回取材してみましたみたいな感じなんですよね、
うん
うん、
はい、
はい、というわけで
今回でもあれじゃない、販売特集でも外国の方ってあんまり出たことなかったでしょ。
外国のこと何回か出てるかな、
ある、
うん、そんなに多くはないけれども、もちろん
僕はね結構意識してそういうの取材してるようにしてるんですよ。
今まで出たことがない人、
はい、
うん、
それでヒルビーちゃんなわけですね。
ヒルビ
ー
ちゃん、
うん、はい、
うん、
というわけでいい頃合いかな、
はい、
はい、
まあ販売特集、
9月22日発売、これの配信が23日か、はい、WWD ジャパン年に1回の販売特集、ぜひお読みください。
はい、
はい、
今日だって4人あれ何人紹介した、1、2、3、4、5、5人
ぐらいじゃない、うん、
5人ぐらい
じゃない、5人、はい、でも37人出るわけです
ね、うん、
このやつ、ぜひこのくらい面白い人があとまだ32人以上出てくる
から
、
はい、
でぜひお読みください。税
込550円、ピボットも聞いてね、
はい、というわけでまた来週、
はい、
ありがとうございます。